FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
見頃を過ぎた桜が少し残りうって、名残を惜しんでいるような感じ。皆さんまだ休みの日には名残の桜を見に行こうなんていうことでおいでになると思います。私も今日宿川堤を歩いていて、ちょっとそんな気がしました。ああ、いよいよ今年の桜も今日が限りかなというふうな感じで見てまいりました。と言いますと、宿川をずっと下っていって行き先は郷土資料館、西宮市立の郷土資料館ですね。西宮市立図書館の一緒の建物の中にあるんですけれど、どちらもよう割り方人が集まるなという、やっぱりお花見の時期っていうのはこの辺に来られる方多いんじゃないかなっていう、そんな感じがします。さあ、今月の、アラカルト、品物がまた変わってますので、どんな一品料理が待ってくれていているのかな、楽しみですね。今月の担当は歴史資料館、文化財課の学芸員さん、江藤さんをお尋ねしてお話聞きたいと思います。江藤さん、こんにちは。
こんにちは。
久しぶりですね。
はい、
江藤さんとお話しするのなんか久しぶりやな。江藤さんといえば、幅広い知識の中で特に、この郷土資料館では古い文書、古文書を、とても詳しい人というふうに思ってますけども、今月もそんなことですかね。
はい、今月も古文書を展示させていただいてます。
アラカルトっていうのはそれぞれ学芸員さんがたくさんある資料の中から一点選んで、これを皆さんに見ていただきたいというお好みの品物が出ています。今月はどんなものかまたお話し聞きたいと思います。今月はこれタイトルなんて言うんですか。
はい、今月のアラカルト4月号、長州御陣屋と西宮です。
長州言ったら今で言うと山口県のあたり、
はい、ね、萩藩です。
でそこが西宮へ出張ってきてたんですか。
はい、そうです。実は関係がありました。
ああ、そうですか。はい、これは長州御陣屋というぐらいですか。御陣屋というのは、いわば出張所というか、はい、出てきてはった役場ですというようなことですね。
そうです。
ずっと歴史的であるもんじゃなくて、何かの役割を持って来られた時に寝泊まりされるところ、あるいはお仕事、事務的なお仕事もされるところ、そういうことを陣屋って言うんでしょ。
はい、まさにその通りです。
ああ、よう知ってますな。だいぶここでいろいろ教えてもらったんでちょっと賢くなったかなと思います。この長州御陣屋っていうのはどこにあったんですか。
はい、こちらはですね、西宮ではなく隣の、現在芦屋市になる内出村というところにありました。
そこに置かれてた。
はい、
なるほどなるほど。そやけど守備範囲といいますか、
はい、
役所の仕事の範囲はずっと西宮も、あるいはもうちょっと東西どっちも広がってたんでしょうね。
はい、まずこの長州藩というのは、
はい、
幕府から派遣されて、この大阪湾の警備のために来た4つの藩のうちの1つだったんですが、はい、尼崎から須磨のあたりまでを担当してまして、陣屋は、兵庫津と内出村の2か所にありました。
そうですか。 まあ、とってもこれは大事な場所やったんですね、陣屋というのが。
そうですね、あの兵庫津に陣屋があるので、本来なら西宮町にあるのかもしれないんですが、うんうんうん、おそらく立地などの関係で内出村に置いたんだと思います、うん、
でその長州藩の御陣屋と西宮との関係が今日アラカルトに出ている資料と関係がある。
はい、そうです。
今日の資料は何というんですか。
はい、資料 のタイトルは、はい、書きつけを持って願い上げたてまつり候というタイトルなんですが中身はですね、はい、この長州藩の御陣屋の、
はい、
が、まあ、食料としてお米を持ってきてるんですけれども、はいはいはい、それを精米するという仕事を請け負ったという証文になります。
幕府から派遣された長州藩は、はい、食べ物を持ってきてたわけですね。
そうですね、日々食べるものや兵糧米などだと思うんですけれども。
玄米ですか。
玄米で持ってきてたようです。
そんな持ってくるんですね、
はい、
出先、まあ、西宮なら西宮、内出なら内出、はい、その近所の人から買うというんじゃなくて、
はい、
もう背負ってくるわけですな。
そのようですね。この資料からそういった事情が分かります。
すごいな。さて、その時代はどんな時代なんですか。
あ、はい、まず幕末なんですけれども、
はい、
資料は文久2年になります。1862年のものです。
1862年、はい、250年ぐらい前かな。
そうです ね、はい、
はあ、その頃まだ明治になってない、
はい、
幕府時代の一番最後のところというところですね、
はい、
でこの文章は何のために書かれたんですか。
はい、まず西宮町に住んでいる田富彦左衛門という方がいるんですが、
はいはい、
その方は西宮町の町方の庄屋もしていた大きな家なんですが、この精米を請け負うことになりまして、それをこのような形で、まあ、取り決めをして精米の仕事をしますという、まあ、書きつけを陣屋に送っている内容になります。
ははあ、そしたら幕府から来られた役人がこの米を食べたいので精米してくれんかと。
そうです。
この人に頼んだわけですな。
はい、
で、まあ、それを分かりました、本人はやりましょうと、はい、いうことになって、
はい、
でそれの預かった時のなんか約束みたいな。
そうですね、これから預かることをするので、うん、どういう条件でやりますということを、うん、まあ、きちんと取り決めしているというのが分かる資料です。
そうですね、これ半紙2枚を横に広げたぐらいの大きさの、和紙紙ですけど、はい、それに、流暢なこの筆で綺麗に書かれています。一番最初の見出しみたいなところ何と書いてありますか。
先ほど申した、書きつけを持って願い上げ奉り候という最初の言葉になります。
これが私から幕府に対する約束とお願いですというようなことが書かれているわけです。
そうですね、
はい、なるほど。これもう全然読めないですけれど上手で、はい、流れるように書いてあるんですけれど、一番初めのところ一つと書いてありますね、
はい、
それは何ですか。
まず一番最初にその請負い条件が書いてるんですが、
ほうほう、
最初が一つ黒米一石ということで、
はあ、はい、
これは一石だけ請け負ったのではなくて、その隣を見ると、うん、ただし、この月べり1割4分かけにてお渡し申し上げるべく候つもりというなってますので、
はいはい、
おそらく精米すると玄米が少し減りますので、
はい、減りますね、
分量が減るので、
飛んだりしますから、は
い、それをまあ一応こういうこれぐらい減ったという、ま
あ、
見積もりで請け負うという形になってると思います。
まあ、お預かりしたお米は例えば1等なら1等ですけど、はい、これ精米したら1割4分ほどは減りますよと、はい、こういうことがまず書いてある、
はい、そうです。
なるほどな、
はい、そこはちゃんとしてないと減った減らないで 揉めますので、
そりゃそうです、
ね、はい、そこはきっちりと、
そうですね、はい、幕府の方はうちは一等を預けたはずやと、はい、これえらい少ないやないかと言われたら困るので、
はい、
これ精米したら少し減りますよという割合を書いてるわけです、
はい、そうですね、その割合を、まあ、パッと見はわからないので、はい、きちんと数字と数値として出している、ちゃんとしっかりと見積もりを出しているというのがこれでわかります。
でまあ、きれいにしてお返ししますと、はい、いうことが書いてあって、その次ちょっと大きな字で書いてあるところは何ですか。
はい、そちらはですね、先ほどの一つ書きのところの、うん、は、まあ、保証するという、まあ、内容を、ちゃんとしっかり仕事しますよというのを、まあ、定型的な文言で書いているところです。
あ、そうですか。まずそのお預かりしたやつからこれ精米させてもらいます、でちょっと減りますよということが書いてあって、はい、でそのことについてきっちりお約束しますということが書いてあるわけです。
そうですね、特にこの一つ書きのところで、まあ、例えばその、減りますという次の文言は、うん、雑費の入り入用についての言葉が、またつもりがどうこういうふうに入用がありますよということを書いてあって、
そうですか。
さらに精米するときに西宮町の方まで運んでいたようでして、
うんうん、
その後にちょっと最もって言って文章が書いてるんですけれども、
それは何書いてあります。
陣屋より、まあ、黒米を預かり、うん、まあ、受け取りの節は、うん、まあ、車力、つまり荷車で運ぶ人たちの車力賃ですね、
はいはい、だから
いわゆる運搬費、
人が車を引いて運んだわけですね。
ガラガラガラっと運んでいくので、その運搬費にあたるものについては、まず陣屋から、まあ、西宮町の方まで運ぶときには陣屋が費用を払う、
う
ん、車力賃を払う、
持ち込み料へね、
持ち込み料、はいはいはい、反対に、まあ、白米ってその後書いてるんですけれども、
はいはい、白米書いてある、
黒米が精米されて白米になるんですが、うん、まあ、それを持参する時です、陣屋に持って、うん、今度は戻す時、
出来上がりましたどうぞと、
はい、その時には田富さんの方が車力賃を払うと、そういう取り決めを、
なるほど、はい、してる。あ、そうか、細かいことを決めてますね、
はい、
運び込むのはあんたとこ出しやと、
はい、
出来上がったものを届けるときはうちが出しますと。
そうです、
運搬賃のことまで書いてあるわけです。
そうなんです、完全にタダで御用をしてあげるわけではなくて、ちゃんとそういった運搬賃も取り決めをしていたのがこの資料から分かります。
なるほどな。でその次に少し太い字で書いてありますな、この字が大きくなったところからちょっと読んでいただけますか。
右、お大切御用向き、受け立て祭り候の中は、まあ、いささかも粗骨の儀、
はいはいはい、
これござなく候ということで、
なるほど、
まあ、粗骨ものとよく言うんですけれどもミス、些細なミスとかですね、そういったものさえないっていうことを保証しております。
はあ、まあこれできっちり約束しましたと、はい、いうことが書いてあって、あとは文久何年ですかあれ、
はい、日にちがですね、文久2年、犬年8月となっています。
あ、犬年やったいうことよね。
そうです、
8月に、引き受けましたと、
はい、
でその後は名前ですな、
はい、摂州向こう郡西宮町田富、お米を預かりに田富木古材もなってます。
その後の人は何ですの、
はい、この方は受け人といって、まあ、いわゆる保証人でして、うんうん、まあ、何らかのトラブルがあった時には、
うん、
まあ、田富さん一人で何かこう解決するんじゃなくって、ちゃんと受け人と一緒になってきちんと解決します。
連帯保証人ですな、
まあ、それに近いものがありますがきちんとまあ保証しますよという、う
それで内出村御陣やお役人様というふうに、はい、終わるわけですな、はい、ああそうですか。これはそやけどすごいもんがありましたね、西宮の郷土資料館、
はい、
まあ、これで、まあ、誰から誰へということも分かりましたり、中身はどんなことが書いてあるのかということも分かりましたけど、その時代の背景というのはどんなことやったんでしょうね。これ今月のアラカルトのテーマが幕末の西の宮という、
はい、
これはもう幕末の西の宮というのは特別の事情があったわけですね。
そうですね、ちょうど西宮砲台が建てられた頃の資料を中心に今回は出そうと思っているんですけれども、はい、
そうか西宮砲台を大きなテーマにしてらっしゃる、はいはい、なるほどね。これはそもそも砲台っていうのは僕が今月のこのリーフレットを配ってらっしゃって、
はい、
表側には西宮砲台指定100年記念事業とか、
はい、
これは文化財重要文化財に指定をした時から数えて100年という、
はい、そうです。
でその写真は白く輝いてる綺麗な砲台ですから、これは新しいもんですね。
あ、そう、現在の砲台の写真になります。
でそのリーフレットの裏に、薄墨を吸ったようななんか古臭い砲台が写真で載ってるんですけど、これはもう同等前のもんですか？
そうですね、修復前の漆喰などが剥がれた状態の、写真になります。
なるほどな。僕ら初めて砲台をね、小さい時からよう見てますので、見た時にちょっと変わった建物やな、これ誰が住んでたんやろという、
はい、
まあなんかちょっと物好きな人がちょっと変わった家を作らはったんかなと思って、
なるほど、
まあ砲台やなんていうことは全く知らなかったわけです。まあこういう砲台っていうのは西宮だけにしかないんですか？
はい、同時期に建てられたものとしては、うん、お隣の今津砲台、
今津にもあった、
はい、あと和田岬
と、
神戸の和田岬とそのすぐ近くの川崎というところで、4つを同時に工事が始まってます。
いやいや、それ200何十年か前とおっしゃった、その時代に一遍に4つ作ったわけですか？
そうですね、ちょうどこの文書が出た文久2年に計画が出て、うん、すぐに作業が始まってます。
じゃあ作られた方はそれぞれ地元の人たち、
いろんな人たちを雇ってしたんですけれども、こちらは幕府の防衛のための一大プロジェクトでもありましたので、責任者は幕府の老中を筆頭にした砲台、まあ、お台場、うん、突き立て御用係という形で、
は
い、組織ができまして、いわゆるチームができて、まあ、お役人が次々やってきて、
なる
ほど、まあ、こういった職人を雇って作っていくという形でした。
まあ、我々今砲台と呼んでますけど、当時はお台場やったんですな。
そうですね、真ん中に目立つ建物の石砲塔をとその周りの部分が全てお台場という形。
周りと言いますとどんなものですか？
周辺のところに城郭のように、
はあ、
周りを囲ってまして、
はあ、そうですか、はい、じゃあそういう壁があったわけですな。
そうですね、現在も石などが残っていたり、少し盛り上がったところが残っていたりしますので。
なるほどなるほど、
はい、そこも含めて西宮砲台と。
ポツンと砲台があるわけじゃなくて、
はい、
周りにこう土の土手があったり、
はい、
石で囲んでたりというようなことがあったわけなんですね。
そうですね、はい、
まあそういう砲台を作る、それは大変な作業ですけど、なんでわざわざこういうものを作ったんでしょうね。
そうですね、江戸時代の後半あたりから、
はい、
まあ、西洋の外国船がたくさんやってきて、まあ、交易を、まあ、求めてきたんですけれども、ほうほう、それがどんどん増えていきましたので、うん、まあ、江戸幕府としても防備をする必要性に迫られました。
守るためね。
そうですね、
攻められるかもわからんと思ったわけですな。
そうです、勝手に入ってきますので。
ああ、そうか、
はい、
なるほど。まあ鎖国で外国との交流がなかった日本にとっては、そういうのが入ってくることはちょっと怖いことやったわけですな。
そうですね、直前には大阪湾深くまで入り込んできたりしましたので、しかも西洋の最新の船だったりしますから、
うん、
まあ、かなり脅威を感じていたとは思います。
そうでしょうね。例えば、 この砲台が使われている西宮、それから今津、
はい、
あるいは神戸なんかにそれぞれ集落があったり、まあ、村やら役場もあったんですけど、そやからと言うて軍隊を持ってるわけじゃないですもんね。
尼崎藩などがありましたので、
うんうん、
特に防備のために、
うん、
農民たちを訓練したりとか、そういうのはもう幕末にはやっていたんですけど、
してたんだ、
はい、で先ほどのように、まあ、藩を派遣して防備を強化はしていました。それと、まあ、一体の政策という形になります。
そ
り
ゃそうでしょうね、まあ、こういうものを作るだけでは心もとないので、もともとその藩に軍隊があったわけじゃないけど、何人かの、まあ、お侍さんがいたかもしれませんけど、そんな外国の船と対抗するような大きな軍隊じゃないので、そのためにいろんな訓練をしたんでしょうね。
そうですね、まあ、武家なので、まあ、武士は基本的に戦いが中心なんですけれども、
はいはい、
まあ、むしろ本領発揮という形ではあると思います。
なるほどね、はい、そうですか。こんなんおっしゃるけど、設計から何から今までの建築物とは全く違うものを作るわけで、
はい、
なんかよっぽどなんか参考になるようなものがあったんでしょうかね。
はい、西洋 の似たような建造物があるんですけれども、うん、そういったものを参考に設計されたと思われてます。
西洋のお城やらありますもんね、
はい、
そういう資料はもう日本にも届いてたわけですな、
はい、
それで西宮 の、まあ、町民、まあ、西宮町なら西宮町の町民、あるいは村人たちは何か負担をされたわけですか。
はい、こういった事業や、あとは藩が派遣されてきたりとか、西宮町に泊まったりしますので、
はいはいはい、
そういった費用負担というのはかなりのものでした。
そういうのは地元が持たないかんかったわけやな。
そうですね、まず御用金という形で、実際は、うん、貸し付けという形なんですが、まあ、ほとんど返ってこないお金を渡したり、あとは西宮塾というのは、
はい、
宿役、幕府の指定の宿役ですので、紅葉の、まあ、継ぎ立てをするのが仕事でして、まあ、その分民間の継ぎ立ても独占権があったんですけど、
なるほど、ね、
何せたくさん藩の軍隊がやってきますので、
うんうん、
藩兵たちがやってきますので、
うんうん、
まあ、紅葉の仕事が増えに増えていって、
そらそうでしょう、
そちらの負担もかなりあった
でしょう、ね、
ありました。
まあ、継ぎ立てというのは江戸から、九州の端までいろんな街道を通って人々が旅をするわけですけど、はい、そのところどころに重要な場所に、まあ、宿泊地というか、
はい、
作ってたわけですね。
そうですね、本来は幕府などの公用で、
ね、
行く荷物や人などをこう次が泊まったり運んだり、そこで馬を乗り換えたりとかするんですけれども、なんせたくさん人が来るように、
うん、
いろんな藩が防備のために来るようになって、
はいはいはい、
大変だったようです。
西宮は宿役だったとおっしゃった、その人々が泊まる場所だったわけですから、
はい、
大勢の人が来たら今までなかったこともいっぱいお金がいるわけで大変やったでしょうね。
そうですね、西国街道と中国街道という重要な街道のが接点になってまして、西国街道は京都に直接つながる場所ですし、
うん、
まあ、中国街道はもちろん、まあ、長州とかそういった九州まで行くための道でもありますので、まあ、非常に重要な拠点だった
ので、そうですね、
はい、軍事拠点としても、まあ、軍事的にも重要な場所でした、
ね。平和な時代には西宮町というのは非常に繁栄したいい町だったけど、
はい、
こういうこう一旦ことが起こりそうなことになると、それだけにまた大変な町でもあったと。
そうですね、
いうことですな、はい、この文書はその時に交わされたもんということですね。
はい、長州藩はその4年前から担当しているので、
はい、
おそらくそれまでにもいろんな何か仕事を請け負ってたかもしれないんですが、 ちょうどこれが、文久2年の分が残ってまして、うんうん、まあ、ちょうどその次の年の文久3年には、まあ、政治的なことで長州藩はこの、防備の役目を外されてしまいます。
ああ、そうですか、う
ん、はい、あの攘夷派が出てきまして、うんうん、色あのでそのさらに次の年になりますと、うん、長州征伐になるんです。
なるほど、そういう時ですな、
はい、もうこの古文書が書かれた2年後には朝敵になってしまうという。
なるほどな、えらい幕府に相当が協力したのに、
はい、
これがまたあだになったりすることもある。
立場がひっくり返るという、
はい、歴史ですね。さあ、その、あのここに、ね、名前の出ている田富彦左衛門さん、はい、この文章を書かはった人、はい、これはどんな人なんですか。
はい、西宮の町方の、 あの、まあ、宿営宿宿屋が並んでいる西宮、あの神社の、
はい、
から伸びる本町 の、
はいはいはい、
あの前後にあるあの町方の庄屋をやっていた、長らくやっていたので、非常にあの西宮町、まの、まあ、全体という、まあ、特に、うん、あの町方になるところの取りまとめを常にしているような、うん、あ、そうですか、まあ、代表的な人物でした。
そうですね、まあ、お役人と言われる人でしょうけど、あの幕府との関わりも深かったという人ですね。
そうですね、まず交渉などを、町全体で交渉などをするときには代表になる立場の人でした。
なるほどな、こういうものを見せていただいて、この意味を今あの江藤さんにお話を聞くと、あ、西宮って歴史から外れてることはなかったんやと。やっぱり歴史の中できっちりこうその時代時代の歴史と関わってたんやなということがよう分かりますね。
はい、大きな流れの中に西宮もしっかり、ま、巻き込まれてたという形です。
、はい、いやいや、あのたくさんある文書、古文書がいっぱいあると思うんですけど、その中からこれを探し出された江藤さんの力っていうのもすごいなと思いますし、またそれを通じてその時代をあの探っていかれたことも素晴らしいなと思いますけれど、他にもこういう文書はあるんですね。
はい、幕末にの資料はいくつかありまして、今後あの5月6月と今月のアラカルトで、はい、あの順番にあの展示をさしたいと思います。
来月また楽しみやなという感じがしますけど、はい、あの4月中はこの資料が拝見できる、
はい、
また5月になったら次のものに変わるという、
はい、そうです、
そういうことですね、
はい、
いやいや、本当にこうあのこれからそういうものが紹介されるのは楽しみやなと思います。ぜひ皆さんも一度来て、あの今月中にこの資料をご覧になったらどうかなと思いますね。いやいや、江藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。